こんにちは。W2OFM エピソード256です。今回はゲームの世界でも小盛りしている古山と、
氷統一パな福原でお送りします。
このポッドキャストでは、ハッシュタグ W2OFM でご意見ご感想を募集しています。いただいたフィードバックがモチベーションアップにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。はい。いやー、氷統一パ。
氷で統一しているパーティー。
ああ、そういう、あ、じゃあ、戦う系だ。
そうです。
うん。なるほどね。まあ、じゃあ、その辺の話は後ほど、きっと聞けると。
はい。
はい。じゃあ、私は、ちょっと私の子守の話を後ほどするんで、まずですね、IMAX、ちょっと IMAX で映画見てきましたという話をしたいなと。
IMAX。はい、
うん。福原くん、あります？
IMAX って何すか？
映画の企画と言っていいのかな？多分、普通の多分、無印の映画というものがあって、そこに対して、例えばまあ、こういう IMAX という企画があり、また 4DX という企画がありみたいな。
うん。
はい。あ、じゃあ、見たことないと思っていいのかな？まあ、普通になんかお財布的な観点で言うと、普通なんか映画、今どんくらいだ ?1800 円くらいで見れるのかな普通。それがなんかプラス500円とか取られると。IMAX の場合。
うん。
って感じ。
何がいいんですか？
うん。ですよね。私もそう思っていて、別に同じコンテンツ見れるんだから安い方でいいじゃんと。ずっと思ってて、IMAX を体験したことなかったんですよ。ただですよ。何度も話したかもしれない。プロジェクトヘイルメアリー。俺も公開してすぐ見に行ったんですけど、もう公開終わるということで、で、これなんか、もともと IMAX での視聴を想定して、撮影されたらしいんで、やっぱこれ見とくしかないなと思って、なんならもう、ほぼほぼ映画館でやってなかったんですけど、この品川の、まあ、T ジョイプリンス品川っていうところでまだやってるっつの発見して、まあ、それも、まあ、子供連れて見に行ったと。はい、いう話です。で、じゃあもう福原くん何も IMAX 知らんという前提で、まあ、ということは分かったんで、もう、なるべくこう、分かりやすく話すと、まずでかい。スクリーンがでかい。うん。まあ、映画館も、こう、なんですかね、劇場というか、その、上映施設によってスクリーンのサイズが違うと思うんですけど、多分、IMAX じゃない劇場の、少なくとも 1.5 倍、2倍くらいはあるんじゃないのかな。
うん、2倍でか。
うん、まあ、でかいんですよ。でっかって思った。まあ、本当場所にもよる、IMAX の劇場にも、こう、大小があるんで、ここが一番でかいってわけじゃないんですけど、まあ、でかいっすね。で、あ、うん。この IMAX もいろいろ企画があって、よくわかんないんですけど、IMAX、このデジタルっていうやつは、ちょっと画素数が出てこないけど、なんか、2K 品質。
K ってのは、奥とか、超とかの K。
あ、って言っていいのかな、4K とかあるじゃないですか。ディスプレイの規格に。それで言ってなんか画素数が、まあ、2K。
なんかそう聞くと、あまりでかくなさそうに感じますけど。
あ、そうそう。でも逆に言うと普通の映画がもっと荒いんですよ。
おー、なるほど。
うん。だそのくらいの画素数だと、もうスクリーン超でかくてもあら目立たないみたいな。うん、もっとすごい品質とかあるらしいですよ。ちなみになんか IMAX はそもそもなんかフィルムの、なんかすごい高密度な撮影の企画だったらしくて、嘘言ってたらすいません。フィルム、そういうデジタルじゃなくてフィルムだと、なんかそういう、企画的に言ったら 16K とかいうよくわからん、ものすごい密度が高いものに相当するものだったらしいです。はい。はい。嘘だったらごめんなさい。はい。 で、これなんですけど、めちゃくちゃでかくて、ですよ、私的には、子供の頃、私はガンダムを映画館で見たんですけど、あの時なんかスクリーン超でかかった記憶があるんですよ。
うん、
でも、今映画館行っても、そんなスクリーンでかいって正直思わない。買ったんですけど、これはでかいなと。
なんかあの頃の、
あ、これは、あ、まだ、なんだろうな、劇場で映画を見るという世界にこんなエンタメ要素があったんだみたいな。スクリーンがでかいだけでこんなになんかこう、エンタメというか非日常というか、そういうこと感じることができるんだなっていうのを改めて思いました。
ちょっとなんか見たくなってきましたね。
うん。これはね、プラス500円どころじゃない価値があると思った。でですよ、さらに、まあ、そう、スクリーンがどでかいんで、当然、席数もたくさんなんですけど、その席がほぼ満員だったんですよ。ほぼ、つうか、私から見た満員。で、まあ、そんなに劇場行くわけじゃないですけど、私も年に2、3回しか行かないですけど、そんな満員の劇場ってちょっと記憶にないんですね。
いい。
うん。あ、あります？あるか。
僕も2、3回ですけど、まあそうですね。コンテンツが派遣ばっかり。
うん。まあなんか、その良いポジションは当然埋まってますよ。でも、なんか端っことか、なんか最前列とか、後ろの端っことか空いてるみたいな。なんかそういう、私の中ではそういうのばっかりだったんですけど、もう完全に満員で、お、なんだろうな、こう熱量というか良いコンテンツを良い劇場でみんなで鑑賞するというこの熱量、なんかそれも良かったですね。はい。まあ正直そうな、まあこれだけなんですけど、というわけでIMAX いいですね。良かったです。
なるほど。ちょっと次見たい作品で IMAX があったらプラス500円払おうかと思います。うん、
私は絶対そうします。
絶対。
はい。
すごい。
絶対。うん。という価値がありました。はい、以上です。
はい。
はい。
私は、ポケモンチャンピオンズですね。またポケモンだよっていう。
違うポケモンが出てきた。
ポケモンシリーズのチャンピオンズという作品が、2ヶ月経ってないかな ?1 ヶ月ちょっと前くらいに出まして、これはポケモンのストーリーがほぼ存在しなくて、オンライン対戦に特化したやつですね。
へ
ぇー。なんか、いわく今後、新作のポケモンが出ても、当分はこのサービスは続けるみたいな。
お
ー。いわゆる普段の赤緑とかから続く、系風のシリーズとはちょっと切り離された世界っていう感じですね。
なるほど。あ、ごめんなさい、本当全く何も分かってないで、今初めてウェブで検索して画面見てるんですけど、これは、どういう、リアルタイム、例えばスト6みたいな。
いや、そうじゃないです。普通のポケモンと一緒なんで、単性の
やつ。おー。単性なんだ。
あ、普通のポケモンの対戦からご存知でない。
いや、そこは知ってます。はい。ポケモンの普通の対戦を、オンラインでできると。
はい。
いや、知ってると言っていいのかな？知ってるは盛りすぎかも。
今までの、剣盾、ソードシールドとか、スカレットバイオレットとかでも、オンライン対戦は普通にできるんですけど。
あ、そうなんですね。へぇ、じゃあ知りませんでした。
ソードシールドだと、ダイマックスっていうシステムがあって、それが使えるんですけど、その前の作品にあった独自のシステムのメガ進化っていうのはできなかったりして。
はい。
まあ、つまりその作品の中で使えるポケモンとシステムしか使えない対戦環境だったと。まあ当然ですけど、
うん。
うん。ただこのチャンピオンズは過去の作品のすべての中からポケモンを連れてくることができて、 まあ、今はメガ進化っていうシステムしか使えないんですけど、今後ダイマックスとかテラスタルとか、作品固有だったシステムも使えるようになる予定。
あ、今、ちょっとした、あ、これしかもなんか他のゲームで育てたポケモンを使えるというか戦わせられる？
使えます。
すご。
まあ、ぶっちゃけそれも今まででもできてたんですけど。
なるほど。もう全く何も知らない。何もわからん。
実はできるんです。ポケモンフォームっていうちょっと別のアプリがあって、そこをハブにすることで、同じ個体を何世代もずっと使い続けるということは一応できます。
へー。
だから人によっては、赤緑時代はどうかな。多分、アドバンスくらいからはできると思うんですけど。
それは何年前？
アドバンスってもうルビサファー、僕が小学校、
おお。
ですね。なんで20年弱。20年強。
ずっと同じポケモンと冒険できる。
はい。
できてた。
きっとやってる人はいると思う。あの、20年前に捕まえたあの頃のピカチュウと今も旅をしてる人もきっといるはず。
その口ぶりからするに深田くんはそうはしていない。
僕はやってないですね。作品ごとで一期一会の出会いをやっていたんですけど。
なるほど。あ、でもそういうこともできるんだ。俺なんかポケモン GO からも送り出せるみたいな。
そうですね。GO にしか行けないポケモンとかもいるんでね。
ゲームバランス大丈夫なんかいとか思っちゃうんですけど。
一応、チャンピオンズでは、その作品でしか使えない特別な技みたいなのは禁止されたりしてます。
ああ、なるほど。
そのままでは使えない。
うん。
でですわ。僕もちょっとポケモン対戦ずっと興味はあったんですけど、はい、これ結構ハードル高くて、まあ僕目線ですけど。うん、
はい。
なんか単に、その連れてって戦えば勝てるみたいな世界ではなくて、
はい。
種族値とか個体値とかご存知ですか？
ポケモン GO の文脈では知っていると言っていいかなと思います。
うん、まあ、ほぼ一緒だと思っていいです。
はい。
そのポケモンの種類ごとにパラメーターの強さがあって、はい、その同じポケモンの中でも個体によって差があって、
はい、
ならその中でも努力値をさらに振って個性が出せてみたいな。結構大変で
。なるほど。
まあ、それを育てるのが結構しんどくってやってなかったんですけど、なんとこのチャンピオンズでは、
はい。
個体値というパラメータが廃止されまして
、はい。え、じゃあ、同じキャラなら同じ性能ってこと？
そういうことです。
いいのかな？ほー。
なんで、その、いい個体を捕まえるという作業がなくなった。
なんか英断な感じが。
まあそうっすね。
そうしたって。うん。
うん、今までやってきた人からすれば寂しいかもしれませんが、これのおかげで始められる人はかなり多いと思うんですね。僕も同じ。
なるほど。なるほど。
で、さらに努力値っていうパラメーターもあって、
はい。
これまでのシリーズの中では、特定のポケモンを倒すとこのパラメーターが伸びるみたいなのがあってですね。
はい。
なんか、硬いやつを倒すと攻撃力が上がりやすいとかがあって。
なるほど。な
んかそれも大変だったんですけど、本作では、なんと、調整画面みたいな、キャラクターの育成画面から、ここに何ポイント、ここに何ポイントを自由に割り振れるようになりました。めちゃめちゃ簡単になったということです
ね。なるほど。わざわざそういう特定の対戦をしなくても上がると。
です。なので今までは、一度振っちゃうと、振り直すってめちゃめちゃ大変なんですけど、
はい。
全リセットをしてもう一回一からやるとか、新しいポケモン用意するとかじゃなきゃいけなかったんですが、今回は、ちょっと違ったなと思ったら一個減らしてってことができるみたいな。めっちゃ簡単。
なるほど。
初心者がめっちゃ入りやすい環境がついにできたということですね。
はい。なるほど。
まあ、それでも、誰が強いとか、どの技が強いとか、個体値をどうしたらいいとかがあって、 まだ難しいんですけど。
でしょうね。
今の会社の同僚が結構ガチ勢で、
はい。
僕が、氷タイプ大好きなんですよ。ポケモンの中でも。
これが冒頭の。
そう。なんで、氷統一パーティーで遊べるならやってみてもいいかもって言ったら、やりましょうと。
できると。
まあ、強いかどうか置いといて、できると。
うん。
いうことで、ポケモン何がいいとか、こういう振り方がいいみたいなのを、2、3時間かけてインストしてくれて、ついに始められました。2、3
時間かかるんだ。いやー、敷居高いな。
いや、そうっす。6匹用意しなきゃいけないですからね。
ああ、その、6匹用意するというのは、このゲームとしては、その2、3時間かかる話なんですね。
まあ、僕が初心者すぎるのはあります。一からなんか、これはこういう理屈でっていう説明をしてくれてるんで。
おかしいおかしい。え、深田くん、ポケモンは初心者じゃないでしょ。全然。
ポケモンというゲームは初心者ではないですけど、対戦環境ではもう、赤ちゃんも通りですね。
恐るべし、ポケモン。
旅パというか、
赤ちゃん。
単にゲームの世界で遊ぶだけなら、強い攻撃技を4つ覚えとけばいいだけなんですけど、
はい。
対戦環境ではそうもいかんということで。
うん。なるほどなぁ。
いや、めっちゃ楽しいですね。なんか、すごいハマってて、こう、効率と統一パーティーで戦うと、氷タイプが苦手な相手はまあ、厳しいわけですよね。当たり前ですけど、うん
ね。はい。
じゃあどうするみたいなのを考えて、氷地面タイプとか、複合のやつを入れたらどうかみたいなことを考えて、次の日入れるんですけど、うまくいかなくて、じゃあどうするみたいなのをずっとやってる。こいつを出されたら勝ち目がないな、じゃあどうするみたいなのをずっとやってます、ね。楽しい。
なるほど。これはランキング的なものもあったりするんですか？
一応ランクマッチはありますけど、僕はまだそんな世界には入れないですね。
ああ。
順位が出るところまでいけてないです。
まあなるほど。まあポケモンつったら世界中でやられてるだろうから、ユーザー数多いんでしょうね。
うん、スプラトゥーンの日じゃないと思いますね。
そうか。ごめんなさい、もう私は全然ポケモンの世界に触れてないんで、はい、あまり言えないんですけど、はい。凄そうなのは伝わってきました。
楽しい。ただこれ、うん、まだスイッチでしかできなくて、チャンピオンズが。
はい。
ただ、近々スマホでできるようになる予定。
うん、書いてありますね。
なので、そうなったらもっと人が増えて、いいかも。感じですね。
でしょうね。ああ、基本プレイ無料、一部アイテム課金あり。
うん。まあ、僕もまだ無課金ですけど、ちょっと悩ましいですね。
どういう課金要素？ガチャゲー的な課金要素？
ガチャもあるっちゃあるんですけど、他のポケモンのゲームを持ってればほとんど困らないです。そっちから連れてこれるので。うん、
アイテム課金あり。
ゲーム内に持っておけるポケモンの数に限りがあったりしますね。あ、
出た、それか。ポケモン GO と一緒だ。あ、なるほど。
ま
あ、
使わなくなった子を元のゲームに返すとかすれば楽ですけど、めんどくさいですよねっていう。
なるほどね、そっちね。はい。
はい。そんなところでした。
福原くん毎月新しいポケモンのゲーム持ってくるから、なんか来月も違うポケモンのゲームの話でそうで、
いや、これは僕、そうだとしたら僕じゃなくてポケモンがすごいですね。
いや、ポケモンはすごいですね。すごい IP、うん、こんなになんかゲーム売り切りなもんだと思ってました。そんななんかこうゲームが繋がってるというか、そういう世界だと思ってませんでした。
いや、実はそうなんですよね。
なるほど。いやー、よく考えてるな。
はい。そう、感動したことがちょっとあって。
はい。
ソードシールドっていう作品、僕も遊んでて、ただソフトはもう売っちゃったんですけど、
はい。
セーブデータは、ニンテンドーアカウントに残っていて、
うん。
今回このチャンピオンズで対戦するにあたって、そのソードシールドで使っていた当時の仲間たちを連れてくることができて、
ああ、胸熱。
うわあ、感動。
それは嬉しい。それは嬉しい。
もう一緒に戦えないと思っていた子たちを連れてくることができました。
うん、ああ、ニンテンドー、やるな。さすが、さすがニンテンドー。
いや、やりますね。
いや、それ、ね、過去に一緒に戦った仲間を連れていきたいって全、そういうゲーマーの夢じゃないですか。
うん。僕のチャンピオンズのボックスには、ソードシールドのグレイシアと、SV のグレイシアと、翡翠のグレイシアと、各世界で一緒に旅したグレイシアがいる。
なるほど、ごめんなさい。私はそのキャラがどういうキャラか分かってないですけど、思い入れがあるということは伝わってきました。
はい。打足でした。
はい。いいですね。
あとは、まあいいかな。の娘は、引き続きハマっていて、スポコンは世界を救う、ということで。
うん。
以上です。
いいですね。殴り合ったりしないのはいいですね。そういう。
そうなんです。
素晴らしい。まあ、私は、ちょっと、バトル系のガチャゲーしかやってないんで、あれですけど。いいですね、スポコン。
いや、いいっすね。なんか、自分もやらなきゃって思いますよね。
自転車は、いいよ。
まあ、運動系で言えば、僕はジム行ってるんでね。
まあ、そうね。
それで、ご勘弁。
はい、いえいえ、はい。全然、もちろんです。はい。まあ、じゃあ、はい。じゃあいいですかね。
はい。
じゃあ最後私のその、またゲームで子育てしてんぞみたいな、子育てですか、子守りというか、話なんですけど、まあ、プラグマタ、カプコンが出してるゲームですね。
YouTube ショートでは見たことあります。
そう、まさにそれ。多分私それで見て、ちょっとやってみようかなと思って、はい。始めました。はい。あ、そう、なんか私が見た YouTube では、なんか、パパに、不正に目覚めたゲーマーが、なんかすごい、量産されてるみたいな、話を見て、へえ、そんなに面白いんだ、と思って始めました。はい。どういうゲームかご存知？
いや、ほぼ、なんか、待機画面で、子供と戯れてる動画しか流れてこないんで。
あ、まあ、そうね。そうね。YouTube ショートはそうですね。はい。まあ、なんだろうな。まあ、私もあんまり、その、事前インプットはあまりなくて、なら、やっぱ子供と遊ぶゲームなんだろうなくらいのつもりで始めたんですけど、ゲームとしては探索系のゲームですかね。子供、まあ、正確に言えば子供じゃないんですけど、まあ、子連れで、月にある基地を、なんか探索していくゲームですと。で、武器が基本重機なんですかね。重機を持って、で、ちょっと何ですかね、ゾンビ味があるというか、
なんか、
そういうロボットを倒しながら進むと。で、なんか、ロボットなんですけどゾンビっぽいんで、なんかちょっとこれバイオハザードかみたいな。そういうかもちょっとあるんですよ。だからちょっと怖い。
無理だ。
うん。ただそう、このゲームは別にそういうホラーゲーとして売ってるわけじゃないんで、BGM とか効果音はそんなおっかなくないんで、どうにか続けられてます。あ、深歩くも苦手？
無理ですね。バイオはできないんで。
うん、まあ正直私もそうです。バイオ1だけはやったけど、あとはもう、ぶん投げてますね。だもうこれが、もうちょっとね、こう、ホラー寄り振られてたら、ちょっと、残念ながらちょっと、このお子様の名前はディアナって言うんですけど、ディアナとはバイバイするしかなかったのみたいな。はい。まあ実際はそこまで、その、ホラーに振られてないんで、どうにかこうにか続けてて、今、約20時間ちょいかな。 くらいまで進めてます。多分もう終盤なんだろうなと思います。違ったらあれですが、はい。
20時間最近のゲームにしてはちょっとライト目なイメージがありますね。
あ、そうそうそう。いや、こっからまた20時間続いちゃどうしよう。いや、だいぶ終盤のはず。はい。まあ、で、どう言ったらいいんだろう。まあ、基本的には、こう、プレイヤースキルが要求されるゲーム。多分、福原くんがそういうとこ強いと思うんですけど、敵を避けながら撃つみたいな。で、私はそういうのないんで、プレイヤースキルがない人も、なんかアイテムとか集めて自分を強化したりして、まあ強くなれるんですけど、そのアイテムがまあまあ手に入んないんですよ。
うん。
入んないけど、手に入る機会があって、それがトレーニングモードって言うんですけど、60秒以内に目的地に到達せよみたいな。
うんうんうん。
そういうのがあって、よし、じゃあそっちで頑張るぞと思ってたんですけど、まあ難しい。多分そういうトレーニングモードが多分今20面くらいかな、解放されてるんですけど、多分私半分できてないっすね。はい。うん。
なんかお助けモードっぽいのに、お助けモードクリアできない。
あ、そうそう。お助けになってない。なんでこんな難しいんだよ、みたいな。もしかしてその本編がちょっと短いところをそういうところでカバーしてんのかなっていう。うん。
やり込み要素ですか。
そうそう。もう私は、なんか、こう、相手にされてないわけですよ。はい。まあ、ちょっともう話はもうこれで終わりなんですけど。まあ、強いて言えばだな、パパになるか。このゲームをやるとパパになるかで言えば、こう、実際こう、子供4人をどうにかこうにかこう、見てきた身としては、ちょっと、こう子供の表現があざといなみたいな。
お
う、うん、
いい子すぎる。
そうそう、あ、そう、いや、いいこと言った。そう、ぴったりの言葉。そう、いい子すぎる。もっと子供ってね、そんなね、甘くないから。もっとわがままだからみたいな。そういうのはまあないんで、私的にはまあ、うん、ふむふむっていう感じではあるんですけど、まあそうですね、バーチャルパパさんには、その、いいかも。
ああ、ゲームの中でそんなわがままされたら、ストレスでやめちゃいます
よ。正しい。それは正しい。そうですね。ちょっと私はそこに物足りなさをちょっと覚えたりはしたんですけど、まあきっと正しい味付けですね。はい。というわけで、バーチャルパパになりたい方はぜひ、はい、やってみてください。はい。はい、以上です。はい、じゃあ今回もいい時間ですね。
はい。
はい、じゃあこの辺でありがとうございました。
ありがとうございました。